ゴレノは今回はキャプテンに就任しました亀川選手です。
はい、今年ですね J1 福岡から完全移籍で加入した選手なんですけれども、 J リーグ通算なんと300試合以上の出場実績もありますし、代表経験もねあったりするという非常にこう経験豊富な選手です。
うん、
そんな亀川選手はポジションはサイドバックの選手なんですけれども、まあ、そういったお話もね聞いています。
はい、
どんな選手なのか、そして今季の意気込みなどぜひ皆さん聞いてみてください。それでは亀川選手へのインタビューです。どうぞ自己紹介お願いします。
背番号18番ディフェンダー亀川雅史です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゴーレの初出演ということで、ちょっと亀川選手のそのプロフィール的なところからさらっていきたいなと思うんですけれども、改めてご出身は
大阪になります。
時々ちょっと関西弁出るなぐらいで、あんまりですね。どうですか？
そうですね、もう大阪出てから高校の時に高校県外に行って、もうそこからずっと大阪以外の県を転々としてたんで、関西人と喋れば結構関西弁は出たりするんですけど、
はい、
はい、大阪帰った時とかになんか標準語がポロって出たりするとめっちゃバカにされますね。
かぶれやがって、
ね、はい、そうですね。
いや本当にこうプロ生活もかなりね長くなってきましたけれども、まずサッカー選手に、まあ、なりたいなと思われたのってどれぐらいのタイミングで、でサッカーをこう始められたのってどれぐらいだったんですか？
まあ、日韓ワールドカップを見てですね、サッカー始めたの。それがもう本当きっかけですね。見に行ったんですよ、長いかどっかに。それでうわすごいなと。それまで全くサッカーなんて本当にまあ公園でちょろっとやるぐらいで、習ったりもしなかったですしっていうところで、まあ雰囲気を味わってなりたいって思ったのがもうきっかけでしたね。
それって何歳ぐらいの頃に？
小2ぐらいやったような気がします。
でそこからどういったこう経歴を経てこうプロになっていくんですか？
中学までは大阪のクラブチームに所属して、で、まあ、高校は縁もあって山梨の帝京大さんっていう高校に入らせてもらって、
ら
まあそこでまあ一回サッカーやめようっていうふうに思ってたら、まあ、高校の監督が大学行って4年間しっかりやればまあプロの道はあるかもしれんからとりあえずサッカー続けろみたいな感じを言われて、
はい、
まあ、けどそれでも僕の中でもしっくりこなくてっていうところで、まあ、高3の時に湘南ベルマーレに多分その監督が一回練習参加させてあげてくれみたいな多分頼んだらしくて、それでたまたまその練習参加した時に、まあ、オファーをもらえたっていうので、なんかすごい奇跡っていうか、まあ、なんかそういうのがなければ多分プロの世界もなかっただろうですし、でも自分はもう辞めるって決めてたので、いろんな巡り合わせと運が重なってっていうところで、はい、なりました。あとはその当時の人たちからすればここまで長く現役を続けているイメージっていうのは多分なかったと思うので、多分そこまでいけるっていうふうに思われてはなかったと思うので、まあ本当に奇跡だなっていうような感じしてますね。
なるほど、まあ、そこからプロ生活こう湘南や福岡、柏、長崎、横浜 FC、 そして、再度福岡に所属をされて、で山口に移籍となりました。改めてご自身 の, そのプレーの特徴というのを教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、昔を知ってくれてる人たちからすれば多分こうもう本当にガンガンサイドバックで上下動してゴール前まで顔出しに行くみたいな感じをずっとそれをプレースタイルでやってはいたんですけど、まあ本当にいろんな指導者と出会い、長年プロでやってきた中で、まあ、いろんなサッカー感っていうのもついてきて、まあ、一つそういうもちろん上下動するっていうのはベースに置きながら、周りの選手と関わりながらポジションをいいポジションを取りながらやるっていうのも一つ、まあ、そのプロになった時では考えれなかったそういう知識であったりっていうのがついてきて、まあ、少しずつそういうところもできるようになってきたのかなっていうふうに思ってますね。
まあ、その分岐点というか、それをこうしっかり自分の中にこう落とし込めたなって思ったそのタイミングっていうのはどこに所属をしていた時だったりするんですか？
レイストロですか？レイストロとか、まあ、長崎で出会った指導者もそうだったんですけど、まあ、そういうところでその頭使って考えたらもっと選択肢広がるし、あ、こんなに楽しくなるんやって思えたのがそのあたりだったかなっていうのがあります。
どうですかね、ちょうどその長崎そして柏のあたりで 少しその亀川選手のポジション的にも めちゃくちゃ面白いポジションっていうふうにこう思われてきたタイミングでしたよね。
そうですね、うん、やっぱりマリノスのサイドバックが内に入ってボランチの横についてとか、そうやっていろんなポジションを変えながらとか、やっぱりサイドバックが一つのスタートのゲームをスタートさせるポジションだっていう風にも変わってきた部分もありましたっていうところでは、まあそういうのを取り入れなければ生き残っていけないのかなっていう風に考えながらもした部分もあったので、
はい、そして今年監督もですね、キャプテンという役職をこう与えることでその亀川選手への期待っていうのをこう感じるんですけれども、いかがですかこの点においては。
そうですね、まあ、正直に言いますと自分がなるっていうのは自分自身は全く考えてもなかったですし、まあどちらかというとそういうタイプでもないのかなと思いながらずっとサッカー選手やってきた部分もあったので、まあでもいざキャプテンに任命されて、まあ不安っていうよりは、まあ、逆にこの年になって一つまたチャレンジができるっていうところでは自分の中ではすごい楽しみな気持ちとやりがいを感じているので、本当に若い選手が多くてみんなが成長したいっていう意欲を持ちながら進んでるなっていうのは感じているので、まあそこの手助けになれればなっていうのと、結果にフォーカスしなければいけないっていうふうには思ってるので、そこに対して逆算しながらしっかりとチームをまとめていければなっていうふうに思ってますね。
チームとしてはその勝ち点58っていうところをその目標に掲げましたけれども、やっぱりその亀川選手としてはさらにその上っていうところは目指していきたいですよね。
そうですね、まあ、まずはチームが掲げた目標っていうところに早く達成できればっていうふうに思いますし、早く達成できればその先っていうのも見えてくるとは思っているので、まあ、一番はこのチームがそのまま上のステージに行ければ全員で行けるっていうところもあると思うので、まあ、そこに関しては、まあ、目標は別にねどんだけ高く設定しようがそれは何の問題もないと思ってますし、サッカーは何が起こるか分かんないですし、能力が高いチームが能力が高い選手が一番上に行けるかって言われたらそうでもないスポーツなので、今年1年サポーターの皆さんと本当に今まで見たことない景色にたどり着ければなっていうふうに思ってますけどね。
ではいよいよですね、アウェーからの開幕ということになります。改めて意気込みを聞かせていただけますか。
はい、まあ、アウェースタートにはなりますけど、しっかりと勝ち点差を持って帰ってきてホームの開幕戦に勢いをつけられるように、まあ、チームも1万2000人プロジェクトっていうのも掲げてると思うので、まあ、自分たちがしっかりと開幕戦アウェーで勝てればおのずと県内の熱気っていうのも上がってくるとは思うので、まあ、そこに対してしっかりと結果だけにこだわってやっていければなっていうふうに思っているので応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとう
ございます。もう何て言うんだろう、経験、はい、これまでの経験が言葉と雰囲気でこうにじみ出てるのが分かる、ね、
そうなんですよ、いや今回金光さんに渡しした、はい、収録音源は、頑張って短くしたものを渡したんですけど、
はい、
実はこれね、うん、20分近く話したんですよ。
回ってるんでね、さらに僕
さらにね
30% ぐらい削ってますからね。
そうですよね、
先週で。
いや本当はもう全部お聞きいただきたいぐらいのお話でした。やっぱりね、そのさっきおっしゃっていた経験がにじみ出るというか、あとそのチームのその選手たちに対してのそのアプローチの仕方だったりとか、はい、もう今からすごく考えておられるんですよ。
なるほどね。
もう亀川選手がいるから、うん、今年大丈夫って私思いましたもん。
お
本当に
言いました
ね。話聞いててもう大丈夫だって思わせてくれるぐらいの存在感だなっていうのをね、はい、感じました。
まあ右サイドおそらく
右サイドかなと思うんだけど、どっちもねできるんですよ ね、まあ、まあまあね、両サイドバックできるので、まあ、どちらにいても安定感プラス、まあ、もともと攻撃的な選手でもあるので、はい、そういったところも見せてくれるんじゃないかと思いますよ
ね。
はい、
まあ、私も今シーズンまだ分かんないですけど、もし実況するようなことがあればね、うん、亀川選手のなんだろう、相手ゴール前にチラリと顔出すところとかみたいな
見たいですね
うわ亀川いたここにとかっていうの、逆サイから、う
ん、実はですね、はい、あまり多くは私は言いませんけど、
はいはい、
亀川選手のポジショニングとか、うん、亀川選手の動き、
はい、
まあ、亀川選手に限らずサイドバックの動きっていうのは、うん、しっかり見たら面白いと思います。
は
い、
亀川選手、嫌いな食べ物エビ。
そこそこそこピックアップ。
プロフィール今出てるからね、はい、あのレノファのウェブサイトにね、ここもだから試合前にやっぱり行く方はね、はい、よく見ておくとより楽しめるんで。
楽しいと思いますよプロフィール。
本当ですよ、うん、ねもう一個なんか紹介しようと思ったら何やったっけな。
何ですか。
ねストレス解消法寝るじゃないし、なんかもう一個
なんか引っかかったのがあったんですか。
あったんだけどな。
ちなみに亀川選手、うん、仲がいい選手は、はい、去年までレノファに在籍していた吉岡正和選手。
あ、今飽きたのか。
そうですそうです、はあ、仲いいんですって。それもねまたこう、うん、レノファのサポーターさんからするとすごくこう身近に感じるポイントなのかなと思ったりもしますけどね。
はいはいはい、はい、
うん。
試合前に必ずすることをたくさん寝る。ストレス解消法寝る。寝るのがほんま好きやな。あ、これだ。遠征に必ず持っていくものは何？
はい、
蒸気アイマスク。
あー大事じゃないですか。やっぱ疲れをねきちんと取るためにね。
潤いと、潤いとね。
目をね。はい。
さあということでいよいよ J2 レノファ山口もアウェー戦からにはなりますが、はい、明日初戦を迎えるということで引き続き応援していきたいと思います。
はい。
ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。